天文化系トークラジオ29歳までの地図第52回はい、
はい、
というわけで、なんか最近花粉症でマスクしてるんですよ。
はい、
でマスクしてて、うん、でマスクしてるとなんか息しづらいし嫌だなと思ってたんですけど、
なんか病気がさ自分のこうマスクによってこう循環されてる感じが気持ち悪いよね。
自分の口臭自分で書くじゃないですか。あれ結構嫌なんですけど、うん、マスクしててよかったなと思ったのが、うん、俺最近ってか基本的にあの通勤の時ってラジオ聞いてるんですけど、うん、
はい、
でラジオでなんかそのなん
だろう、ニヤニヤみたいな、
そう、あの爆笑問題カウボーイとか聞いてる時ってニヤニヤしちゃうんですけど、あの満員電車の中ではニヤニヤできないじゃないですか。気持ち悪いじゃないですか。電車の中でなんか一人でこう立ったやつが急に横でニヤニヤし始めたら気持ち悪いじゃないですか。だからなんかその今まで全然できなかったんですけど、最近花粉症でマスクしてるからもう口隠れてるから、うん、もうなんか全力で電車の中でニヤニヤしててもバレねえなと思って、結構今電車の中ですごいニヤニヤできてすごい楽しいです。
なるほど。
そんな、電車の中でニヤニヤしている、花粉症をこじらせの、私は天文化系トークラジオ29歳までの地図部長の山田です。そして
私は文化系底辺文化系トークラジオ29歳までの地図構成員かつアートディレクターの金内武樹夏アニメーションなんですけれど、僕も最近花粉症また再発しまして、
はいはいはい、
まあ、マスクをするんですけれど、はいはい、今日はまあね、例のごとく私の住んでる、まあ、調布市世田谷区、はい、まあ、その辺りから、はい、ここ三鷹駅までこうチャリで北上してきたわけなんですけど、排気ガスがすごいからポッケンの中入ってたこのバンダナをね口に巻いてきたんですよ。じゃあこれ前回のがマカロニウエスタンの回のそのすぐ後に撮ってるんですけど、
これ今日同じ日に連続して撮ってます。
僕は結構これをなんかこうマスク代わりにこうね巻いてきた、なんかどっちかっていうとなんかこうまあネタな感じじゃないですか。どっちかっていうとなんか俺銀行強盗とか、
そうですね、
あのあれあのB ボーイみたいな、
そうですね、カラーギャングっぽいですね、
フーリガンみたいな感じで来たら、はいはい、来た瞬間に山田君、あ、それ今日マカロニウエスタンですか、ですかみたいなこと、ウエスタンなんかかましみたいに入れてきたなみたいに思われて、ね、
はいはい、それも近いの時だってメイド服着てたから、ウエスタン界はやっぱりなんかその、
ね、
マカロニオマージュの服装、そう、ラジオだと全然伝わらないんですけど結構武木さんあのラジオ撮る回のテーマに合わせて結構コスプレなりちょっとあの遊びを服装の中に入れてくるという、
なんかここになんかしてきた、
その2回ぐらいですね。
まあそうです。でも結構そういう系あって、やっぱライブ行く時はそのバンドの T シャツ着たいみたいな、
それ普通じゃないですか。
いやまあだからそれのハードバージョンみたいな、
はいはい、
どうせ行くならやっぱコスプレしなきゃみたいな、
それすごいいいですよね。なんか
いいでしょ、
そのスピリッツは見習わなあかんなっていう。
そうですわ、まあ、僕はその笑う件で言うと、はい、僕はまあね、まあ、某所でアルバイトとかをするときは、はい、不良なんで耳にね片耳イヤホン入れてポッドキャストとかを聞きながらバイトしてるんですけれど、
はい、それなんかバイト中ニヤニヤしちゃったりしないですか。
いやするけど、それはなんかこう
営業
する
楽しんでなんかこう疲れたなのニヤニヤみたいな感じ。
それ多分はたから見たら結構やばいですかもしれないです。
もしくはこうあくびみたいなのでこうごまかしますけどね。
どうやってニヤニヤをごまかすかって結構ありますよね、
うん、葬式のときとかはね。葬式の時はだって帽子もかぶれなきゃ、耳もね、そんな耳
マスクしてきゃいいんじゃないですか、やっぱり。
いや葬式ってマスクダメなの。
いやマスクはダメじゃないんじゃないですか。
してる人たまにいますけどね。
なんか俺結構なんか俺マスクする文化なかったんですけど、うん、マスク最強っすね。
そう、
表情
マスクはね絶対した方がいいよ。
分かんない。
声優の人とかみんなしてるよ、うん、
声優
やっぱ声優喉にやっぱ外気にさらすって絶対よくない。ベースボールベアの小井ちゃんもマスクないともう無理って言ってた。
ああ、
喉をやられちゃうみたいな。
じゃあ声優の店員とベースボールベアの小井ちゃんはマスクをしている、
うん、あ、違う、声優ってボイスアクターの方。
あ、声優、あ、そっちか。俺なんか声優っていらっしゃいませってそっちだと。
ウォルマートの方じゃなくて、
はいはいはい、
そして今日はあれ、
あれ
すいません、なんかあれで残っちゃってます。カリタです。
あれ、カリグラは気まぐれのカリタ君じゃないですか。
マカロニウエスタに詳しいことでおなじみのカリタ先生じゃないですか。
たびたびお邪魔しております、すいません。
まあ、最近よく出るの、
最近っていうかこれね同じ日に2回撮ってるからねありがとうございます。
まあね、今回はまあコクソンっていう映画について語るんですけど、その前に52回っていうと、
はい、
その13、うん、違う、52週じゃないですか、1年って。だからちょうど1年クール経ちましたね、
は
い
は
い、
1年間続きましたね、
はい、
なんだかんだで。いや続いてよかったですよ本当マジで、
ね、
これ
少なからず認知されてるわけだからね、世間に。
そうですね。いやなんかやっぱ
嬉しいことですよ。
まあ最近ツイッターでも絡んでくれる人が出てきたじゃないですか、はいはいはい、なんかやっぱそれね、1年これ始めるときまさかこうなるとは思わなかったですよね、うん、俺結構なんか俺最初まずここまでちゃんと続けられるかどうかっていうのも分かんなかったですし、
会社員だしね。
会社員。いやだから俺結構
一番集まりがいいけどね、あんたが。
そう、そうなんですよ。俺なんかその不安すげえあって、なんかやっぱそのこれラジオ始めたのは、大学卒業の直前ぐらいの段階で始めてて、なんかまあ始めたはいいけど、なんかやっぱ仕事とか始めたらやっぱりむずく ラジオとか撮ってる時間とかなくなるのかなと思ったらね、全然余裕で撮
ってますね。あんた何やってんの。ラジオラップに加えてか映画とかさ、なんか、まあ、なんか週何本とか見に行って、はいはい、なおかつだってさ、マカロニウエスタンやるよって言ったらその DVD 全部見る余裕があるでしょ、
はい、
でなんか結構元気もあるし、
結構頑張ってね、時間作ってんすよ。
で常になんか元気そうじゃないですか。
そうです、
元気じゃないっす。俺とか本当に何も大して全然働いてないで実家で寝てばっかりいるのに常に具合悪いです。
それ寝てばっかりじゃないですか。
かな、過眠症みたいなの。まあそんなこんなで、
はい、もう1年本当続きましたね。なんか
いや、おめでとうございます。
次の1年もぜひね、
もう
見てもらえたら。
これまだ全然いけますよね。なんかもう今の俺仕事のペース的には全然もうこれいける感じなんだよ、うん、もうちょっと続けて
死んだりしない限り
死んだりしない限り
でも死んだら死んだで逆になんかこう残された俺らが熱くなって、あ、
受け継いで
山田の気持ちをこう、あのジョイディビジョンがニューオーダーになったみたいな感じで
受け継いで、いや受け継いで、
メンバー山田みたいな感じでやります。
死んだら受け継いで続けてください、うん、
そっちの方が逆に長く続くからね。
あ、
生きてるとあの NWA みたいにこう派遣とかもしてる。まあ何勝手にやってんだ、
解散しちゃいます
ね。解散してソロになる。最近ねあれも終わっちゃったしね、あの消されてたまるかも終わっ
ちゃ
った。
あ、消されてたまるか終わっちゃいましたね。何なんですかね、結構割と好きだったポッドキャストが、うん、好きだったポッドキャストっていうか、あのベアアタック前のポッドキャストが立て続けに2つ終わってしまったっていうことなんですけど。
ダメ
ですね。いやいやいや、ねえ、そんな感じで、
今日は最後にお便り、
あ、今日お便り来たんで最後お便り読みますが、はい、というわけで、本日紹介する映画はコクソン、
ナホン人、
ナホン人、
嘆きの声、
嘆きの声
って読むのか、
泣きとか泣きの声と書いて、
ってこと、
そうですねと書いてコクソン。
あ、日本だとさ声がさ簡単な声だけどさ、
はいはい、
あの韓国現代だとさあの声の形の方難しい声にな
ってる、ね、キノコみたいな、
キノコ
みたいな、違いますか、
あの左上に声っていう字があって、はい、あとぐちゃぐちゃぐちゃみたいな、
足みたいな
字、あ、そうそうそう、
コクソン、コクソンですよ、コクソン。
なんかあれトリプルミーニングになってらしく、はいはい、嘆きの声、あとコクソンっていう街、あと、はいはい、国村淳さんを、
あ、コクソン、
本当にだってあの iPhone でコクソン見たよみたいに入れたら、はいはい、国村って出てきてマジびっくりした、鳥肌だったもん。
常にあのだからそのタイトルの嘆きの声と書いて国村と国村淳の、名前の漢字を、訓読みしたのが国村 であとこの国村って映画の舞台になっている村の名前が谷にしろと書いて国村というね、そういうトリプルミーニングという感じなわけですが、ね、国村、うん、国村、国村ですよ、はい。じゃあストーリー韓国映画国村ですね。村で起きる異常な連続殺人事件、その真相は 誰の目による答えか、目にするものすら疑わねば真実にはたどり着けない、平和な田舎の村に得体の知れないよそ者がやってくる。彼がいつそしてなぜこの村に来たのかを誰も知らない。この男についての謎めいた噂が広がるにつれて、村人が自身の家族を残虐に殺す事件が多発していく。そして必ず殺人を犯した村人は、濁った目に、発疹でただれた肌をして、言葉を発することもできない状態で現場にいるのだ。要はゾンビですね。
うん、ゾンビでしたね。
事件を担当する村の刑事ジョングは、ある日自分の娘に殺人犯たちと同じ発疹があることに気づく。ジョングは娘を救うために、よそ者を追い詰めていくが、そのことで村は混乱の渦となっていき、誰も想像できない、結末へと走り出す。コクソンですよ。
韓国映画やるの初めてかもしれないね、そういえば。
あ、そうですね、このラジオで取り上げるの初めてですね。でも、まあ、コクソンってなんだろう、いわゆる、まあ、俺が思うですけど、うん、韓国映画でしたね、久しぶりに、なんかこの陰湿かこう暴力、
暴力
かつこう救いのない結末、うん、
汚い
街汚い部屋
。
でなんかちょっとやっぱこう湿度が高い感じがやっぱそのあるジメッとした、やっぱこれヨーロッパではないこの質感、もうなんかそれであのコチュジャンみたいなぐちょぐちょの肉、
あと激しい言葉の使い方っていうの、
ま
あ、
韓国語自体がやっぱ結構語気強いですからね、なんか
シバラみたいな、今回幼女もね、
シバラじゃないです、シバラマ、
シバラマ、でもシバラなんちゃらみたいな、
あ、本当形
容詞で使うときはシーなんか言ってたような、
俺が唯一喋れる韓国はシバラマですから、
ね、シバラマ
息もできない
息もできないみたいな結果のシバラマ
シバラマ口じゃないよみたいな、 ですよね、いいよね
韓国
もう養生罵倒もありましたからね、うん、しばらなんちゃらけんちゃらみたいな、
養生が罵倒してくるんですよね。いやもう国村でなんかそういわゆる韓国映画見たい、俺が好きだった現役でしょ、ね、韓国映画、今韓国映画って言ってもなんかその結構ものによっては全然さ、
なんか俺のイメージだけど二極化あるよね、うんうんうん、すごいなんか、うん私の頭の中の消しゴムとか、
はいはい、
ちょっといい、はいはい、都心暮らしの金持ちの人たちがなんか難病にかかったりなんか純愛をしたり、はいはい、まあ、いわゆるカンドラ方面のやつか、はいはい、もしくはなんかもう汚い田舎とかドヤに住んでるやつの暴力と性にまみれたどうしようもない行き場のない人生みたいな、
はいはい、あとなんかやっぱその間になんかもうちょっとその、まあ、それこそアシュラとか あとなんだ監視者だっけ、
見てない、
ああありましたね、
監視者とかってなんか結構なんか普通にちゃんとよくできた、
うん、
あのアクション映画みたいなのとか、うん、あのえぐいなんかその人間の一番本質嫌な部分に迫るみたいなのじゃなくて普通にもうちょっと、うん、
ドラマ
したサスペンスとかもあるんですけど、うん、なんかやっぱその入り口としての韓国映画がそれこそやっぱチェイサーとか、うん、
まあ、なん
か
殺人の追憶
とか
花る照明とか、
花る照明とかそこら辺だったから、なんかやっぱりどうしても韓国映画ってなんかそのえぐい展開の中でさらされてく人間の本質みたいなものっていうのがどうしても認識として俺はあって、だからなんか久しぶりにやっぱりねこのね国村ってやべえもん見たなっていう感じがしたんですけど、国村、
はい、
まあ、という感じなんですよ。武井さん国村どうでした？
いや僕はそのナホンジアなんかの悲しき獣をリアルタイムで見たはいいけどなんか後半うとうとしちゃって、
はいはい、
あんだけ盛り上がってるのに前半もワクワクだったけど後半結構うとうとしちゃって、はいはいはい、なんかあ終わってたみたいな感じで、
うんうん、
見たっきりでナホンジンは、
うんうん、
であとチェイサーってあるじゃないですか、
はいはいはい、
チェイサーもすごい大傑作だよって言われてるけど、はいはいはい、見ずにいたんですよ、
はいはいはい、
最近いろんな方々から
もう、はいはい、
チェイサー面白いチェイサー面白いって聞くから、はいはいはい、まあ、じゃあ国村調べたらチェイサーの監督じゃん、はいはいはい、みたいになって、
ナホンジン、
ナホンジン、
はいはい、
でついこの間見たんです、
はいはい、
したらチェイサーが面白いのなんのって、
はい
ろ、
はい、
まあ、なんか、
ね、
こう偶然によるなんかこう、はいはい、あ本当タイミング悪かったんだな、
はいはい、
最近あの、あ名前か分かんないけどあの、ま、真心の間に魚なんとかさんっていう人、あの映画別冊映画
賞
で「バッドエンドの誘惑」って本が出て、
はいはいはいはい、
表紙が僕あれ「狩人の夜」だったから買ったんですけど、そこであのタイミングの悪いバッドエンド、
うん、
嫌な気持ちになる映画みたいなんで、
うん
うん、結構ミストとかの次にチェイサーが出て、
うんうん、
そこでも語られてたっていうのもあって、まあ、その結局その偶然のタイミングの悪さだから、
はいはいはい、
などうとでもできんじゃねえかこれ映画 その監督とか脚本によってって思うんだけど、それでもやっぱ面白くてドキドキして、うん、汗握りながら嫌な気持ちになりつつ興奮するみたいな、
うんうん、
チェイサーを見た後にこう、まあ、国村を見たわけなんですけど、うんうん、まあ、結構前半中盤と結構そう盛り上がっていくんですけれど、
うんうん、
最後、まあ、まだオチ言いませんけど、
はいはいはい、
オチが結構実はこうだと思ってたけどこうだったのだ、本当の悪いのはこっちだったみたいな感じになって、
はいはい、
おーってなったらさらにその後なんか 2,3 展開ぐらいするじゃないですか、はいはいはい、そこでも結構わけがなくなっちゃって、
はいはいはい、
あの結構あの黒沢明の羅生門を僕初めて見た時に、
はいはいはい、
あれも人によ語る人によって現実がいっぱいあってわかんねえよみたいな映画だったじゃないですか、でそれで結構なんかあの僕設定中みたいなところあるんで、
はいはいはい、
真実だけを知りたいんです
よ、はいはい、映画の中では
映画の
結末としては納得いくものを提示してほしい、
そうそうそう、でもそれを映像で見せられるわけじゃないですか、
はいはい、
あの羅生門
って、はいはい、
その語り部が何人かいただったら誰かが嘘ついてる、
はいはい、
でも真実はどこにあるかもしれないって結構納得がいくんですけど、うん、映像でいろんな真実見せられるから、うん、はぁみたいな、フェアじゃねえなみたいな、フェアじゃないよこれは映画としてみたいな思っちゃうんで
、はい、
結構羅生門を見た時の、
はいはい、
まあね、両方名作ですよ、羅生門も国村も、
はい、
でも僕はムカついちゃったんですよ、ね、じゃあもうどうでもいいんじゃないみたいな、
はい、
俺はじゃあ知らねえよみたいな、
はいはい、
映画もっとフェアにこう真実だけを映してほしいもんだねって思っちゃって、結構最後はなんか、うん、どうにでもなればいいんじゃないかなみたいに思っちゃったんですけれど、まあ面白かったのは事実ですよね、やっぱり、
あーね、
はい、
国村、
国村
やっぱ多分ってかちょっと俺の感想喋る前に一言言っておきたいのが、はい、なんか町山智博っていう人が、はい、
そうなんですよ、
この国村って、まあ、国村ってまず一言で言うと、まあ、結末としては意味がわからないんですよ、
うん、そう、
なんでその結末になったのかっていうのが全く、
うん、
まあ、予備知識ない状態で見ると、
うん、
意味がわかんないんですよ、
わかんない、
なんで最後こんなことにならないといけないのかっていうのが意味がわかんない、
うん、
で俺はその意味がわかんなさにこそこの映画 その言いたかったことってのはあるのかなと思うんですけど、ただなんかそのっていうこの映画の、言いたかったことっていうのはそもそも意味がわからない っていう状況にこそあるっていう風なスタンスで俺今から、このコクソンって映画について喋ろうと思うんですけど、はい、その町山智博さんが、やってる
映画無駄話でね、
映画無駄話でなんかそのこのコクソンっていう映画についてなんかちゃんとその納得のいく、うん、あの
そう答えをね
あのちゃんとここその背景に多分あれ最初に一番コクソンって映画の冒頭に聖書かなんかを引用してて、
私の体に触れるものはみたいな、
なんたらって引用してて、多分なんかその聖書的な話とか多分なんかそこら辺の、あの他の外からの知識がないと多分納得できる話じゃないですよ、多分元々が。多分なんかそこら辺について町山さんが喋ってらっしゃるみたいなんで、多分そっち聞くとちゃんと納得いく話だと思うんですけど。
この素人ポッドキャスト殺し。
ふざけんなよっていうね。
早いんだよ出すのが。
というわけで、まあでもちょっとまあ、
僕ね、あれすごい大ファンで毎回買ってるんですけれど、はいはい、今回も我慢してきました。もうすぐもう聞きたくてもうあーってもう手動きかけたんですけど、土曜日コクソン撮るからみたいになったから、我慢、もう今日帰りに聞きながら帰りますよ、もう。
答え合わせをして。
答え合わせ。
でなんかっていう意味でちょっと俺はじゃ今からでも俺はこういう風に見えたっていうことをね、
山田先生のから
話そうかなっていう感じなんです。で
これがね町山さんと会ってたりしたらもうね、
もうそしたらもう俺
映画評論家名乗っていい
じゃん。俺もうね
名乗っていいじゃん、さすがに。
おいみたいな感じですよね。はい。でまあ俺はどう思ったかっていうと、まあでこの映画ってそのコクソンってその武井さんはさっきその途中からもう最後の方でその真実的なものが1点も2点も3点もしすぎて、うん、意味が分かんないからもうちょっともうついていけねえよってなって、うん、もう見るあの真面目に見ることを放棄したっていうことを言ってたんですけど、もうそれは全くもって納得のいくことで、まあこの映画ってさっき、映画のこれ公式サイトのあらすじでは、娘を救うために、よそ者を追い詰めていくがっていう風になるんですけど、まあどういう風になっていくかっていうと、まあ結構エクソシストみたいな方向になっていくんですよ。ていうか、まあその最初に村で連続殺人事件、家族の誰か一員が家族全員を殺すっていう事件がなぜか村で多発して、でその事件の現場には毎回国村純がいて、で、あいつがなんか関係してるんじゃないかっていう風になっていくと、
呪い的なものをかけてたりするんじゃねえ、呪術的なね、
なんかあいつなんか変なことやってるらしいぞみたいな村中の噂で流れてて、でその国村純がその部下と一緒にその国村純が住んでるって山奥の小屋に行くと、なんかそこにはその殺人現場で撮ったその村でのその一家惨殺事件が起こった現場で関係してた人の写真とか、その事件現場の写真とかが、死体の写真とかが壁中にバーって貼ってあって、しかもなんかその真ん中になんかその鎖で縛った首を取れた仏像みたいなのが置いてあってでも明らかに
邪教なんだよね、
なんか、うん、なんかまがまがしいことをなんかやってるぞこいつ、
だから日本から日本由来のブラックマジックみたいなのをこの日本人日本渡来人のこいつがやってんだろこれどう見てもみたいな、
やってんじゃねえかってなって、でもなんかそんな呪いかけてたから逮捕できないじゃないですか、うん、でもなんかこの多分国村純がかけてる何かその何かまじない的なもののせいでおかしくなってんじゃないかっていうのを最初その警官っていうのを見て、でその後まあそんな風にで、そこでちょっと警察はその主人公の刑事は刑事か警察官はお前こんなお前何やってんだお前何やってんだよっていう風にこんなまじないとかやってんだろみたいな感じで、まあその祭壇とか全部めちゃくちゃにぶち壊すと。でその後家に帰ると、家に帰って数日するとその主人公の警察刑事の警察官の娘が、そのさっきあらすじでも言ったんですけど、村で殺人事件一家惨殺事件を起こした人たちっていうのはなんか体中に変な発疹が できてて、で最終的になんかもう目も真っ白になってもう本当にゾンビみたいな状態で家族全員殺してるんだけど、それと同じ発疹が出始めてて、で娘がもうそれこ その本当エクソシストと同じように、
飯は汚く食うわね、
最初病気かなと思ってたらもう次の朝で熱が出てて、でお父さんその刑事お父さん警察官お父さんだから大丈夫かって言ってやってて、で次の朝になると普通にケロッとして出てくるんだけど、なんか急に汚く飯を食い始めて、だからその性格もすげえ尖り出すと、
しばらーみたいな、
このクソ親父がみたいな、ジロジロ見てんじゃねえよみたいな
反抗期
なんかもう急に反抗期みたいな、きっつい反抗期になったみたいな、
まあ、6、7歳ぐらいなのに可愛い娘なんだよね
最初本当可愛いんですよ、
本当可愛いんだよ、ガチャガチャポンの前とかにいたりしてね、
でお父さんかわいいみたいな感じ で韓国語ってお父さんのことはなんだっけ、おっぱじゃなくて、
オムニがお母さんだからおっぱじゃない、わかんない、
おっぱじゃない、なんだっけ、俺すげえそれ言い方すげえかわいいと思ったんだよね、韓国語でお父さんっていう時のなんかあの子の感じが、あ、アボジだ、
アボジに
アボジエっていうのがすげえ、
お兄さんがあ女子だから
アボジエっていうのがすげえいいなと思ったんですけど、もうそれどうでもよくて今なんかその最初本当に可愛い娘だった
ら、本当可愛いんだよね、
あのもう
幸せだよねあんな娘いたら、
もう悪魔に取り憑かれてたような感じで、もう悪霊に取り憑かれたような感じになってると。でなんかそこでその主人公の警察官の義理のお母さんが、あのなんか多分この子悪霊に取り憑かれてるかもしれないから、有名なちょっと霊媒師の人呼ぶっつって霊媒師の人呼んで、でなんかまあそこからなんかその超能力バトルっていうか、
まあ、あそこでまあ僕らあの白石浩二ファンはガタみたいになるわけです、うんうん、まあ、白石浩二が別にその流れを生み出したというか、まあ真ん中にメインにいる人ですけど、そのちょっと昔のなんかちょっと前のなんか心霊呪詛合戦ビデオみたいな展開になっていくんですよ、ね、
まあ、なんかその霊媒師の人がまあ家に来て、でこの家あれだよ、もうすげえ厄介な今悪霊が来てるっつって、でなんかその家の中を口笛を吹きながらなんかそのチリンチリンチリン歩き始めると、でなんかつって、あ、そこにある醤油入れてる亀持ってこいっつって、家の裏にある醤油入れてる亀持ってきて、そのまま離れてろっつって、その霊媒師がバンって蹴ると中からカラスの死体が出てくると、お、これ今この家今めっちゃ厄介なあの呪文をかけられてるぞっつって、でまあなんかその、まあそこから霊媒師が出てきて、まあその霊能力合戦みたいになってくるんだけど、その国村純との呪術合戦みたいになってくるんだけど、
さらに別の場所で
そこに、もう一人なんかその最初の事件発生現場にいた、なんかちょっと頭おかしいのかなっていうような、なんかよく分かんない女っていうのが出てきて、
白い女
っていうのが出てきて、まあなんかそいつも実はまあそのなんか霊能力合戦に参戦してきて、で要はなんかその霊媒師 と、 山奥に住んでる日本人こと国村純と、あのよく分かんないその得体の知れない女の3人がなんかその要は霊能力合戦みたいなことをして、
本当に合戦だよね
で、まあなんか主人公はその中で右往左往するって話なんだけど、まあ、この映画ってで、まあ、どういう話かっていうと、多分その主人公がそのこの映画ってなんかその、まあ、主人公が何がしたいかっていうと、その自分の娘を助けたいなのよ。要はこの主人公の行動原理としては、その発狂しちゃって明らかにそれまでの娘とは違う変なものが体に入ってきてて、で今までの娘とは違ってきちゃってる娘っていうのを何とかして元に戻したい、助けたいっていうのが、父親の行動理由で、で、まあ、そのために動いていくと。だから、ね、その行動理由っていうのはすごい分かりやすくて、
一番でかいものだよね映画で。
で特にでこの映画ってそのさっきそのこの娘っていうのがすごい可愛いって話したじゃないですか、うん、前半 の、 その20、まあ、30分ぐらいのところで、この、 その家族っていうのがいかに幸せな家族かっていうのが、う
ん、まあちょっとコリアンジョークが入ってきて多いみたいなところあるけどね、カーセックスのとことか、
なんかでもそのなんだろう、村のいわゆるってかこの映画の舞台になってるコクソンって村自体がすごい平和な田舎の町なんですよ。平和な田舎の町で、この主人公の警察官っていうのも平和な田舎町の警察官なんだなっていう、その殺人事件とかも起きないし、あのなんかたまになんかそのなんだろう、あの道ちょっとパトロールしたりとかさ、なんかそういうのぐらいが多分おそらく仕事で、なんかその大きな事件とかも起こんないような平和な田舎町での警察官って感じで、だからなんかこの前半の部分でこの主人公の警察官ってすっげえどんくさいのよ。
だって冒頭のシーンからさ、ちょっと事件あったら行ってくるよっつったらさ、ご飯食べてかないのっつって食べていくっていうシーンから
最初の冒頭のシーンが、あの村で今なんか殺人事件起こったっつって、すげえ雨降ってて、でじゃあ事件現場ちょっと今から行ってくるわ、すごい早朝で、あの電話が家の電話が鳴って出ると、で今殺人事件あったから現場来てくれって言われて、で行こうとすると、でそうするとあのお母さんが、朝ごはん食べていかないのって、いやなんか殺人事件らしいから朝ごはん食べてる暇ないよって言ったら、そのお母さんが、いやあんたが早く行っても死体が別に蘇るわけじゃないんだから朝ごはんぐらい食べておかなきゃダメだよって言って、朝ごはん食べて現場に行くと案の定怒られるっていう、う
ん、あれ普通にだから最初見てるとさ、すげえなんかダメな感じするから、うん、こうニートの息子もニートっていうか、まあ働いてはいるけど、うん、ダメ息子ものかと思ったら、ちゃんと奥さんも娘もいるから結構びっくりしてるよね。
だからなんかダメなお父さんなんだから、でもダメなお父さんなんだけど、そのダメさっていうのはすごい愛しいダメさっていうか、なんかその平和な村だから成立してるこの警察官のダメさだし、なんかそのダメでダメなお父さんっていうのがすごい愛おしいと、うん、でそのダメなお父さんに対して、そのしょうもねお父さんだなと思いながら、でもお父さんのこと好きな娘っていう、うん、なんかその2人の関係性ってすっげえいいなって思う。
だから冒頭 2、30分でねかなり描かれるよね、
愛おしいものじゃないですか、うん、だからなんかそれが後半なんかその娘が、このクソ親父がみたいな、何見てんだよみたいな 真夜中に娘のスカートの中に手突っ込んで、お前何考えてんだみたいなことを。
突っ込んではいたけどね。
突っ込んではいたけど、あれ別に性的なあれじゃないじゃないですか。
でもパンチラはしてたからね。
見るな見るな見るなみたいな。もうきついじゃないですか。あんな、なんかさっきまでなんかアボジェとかしてさ、あのお父さんやれやれみたいな感じで、やってたもう可愛い娘が、あのなんかあんな風に変わるのもきついじゃないですか。だからそのお父さんがなんとかその娘を元に戻すために動くっていうのは本当にその通りだなって感じなんですけど、でもこの映画ってだからそのっていうお父さん、その娘をどうにか元に戻したいっていう行動原理で動いてるお父さんの前にいろんな真実っぽいものがめっちゃ出てくるんですよ。で真実っぽいものがめっちゃ出てきて、で要はその主人公の警察官はその中から正しいものをつかみ取らなきゃいけない。で、まあ、なんかそのこの映画の、まあ、ちょっとネタバレしていいですか。最後究極のネタバレとしては、最初その国村純が、まあ、山奥の部屋小屋を見に行ったら、まあ、なんかヤギの首とかも置いてあるし、まあ、明らかにもブラックマジック的ってか、まあ、あれ絶対ブラックマジックなんだよ。
こいつのせいだみたいな感じなんだ
よ。完全にブラックマジックかけてんだよ。鶏の足とかあったし、鶏の足ってあのエンゼルハートって映画で、サタニストたちが呪いかけるときに、
メル・ギブソンだっけ。
エル・ギブソンじゃない、エンゼルハートはあれです、あのブサイクになる前のミッキー・ロークがあの主演をしている映画ですけど、あのロバート・デ・ニーロ、あのロバート・デ・ニーロとか出てるやつなんですけど、それに出てくるサタニストが呪いをかけるときに使ってるのがニワトリの足とかだったから、多分マジでブラックマジック的なことだと思うんですけど、で、まあ、なんかその最初その村中に呪いをかけてるのはあの山奥に住んでる日本人だっていうふうに思ってたし、霊媒師もあの途中から呼び出した霊媒師も あいつが、この村中に呪いかけてて、あいつのせいで、こんなめちゃくちゃなことになってるんだと、あいつは人間に見えるかもしれないけど、あれ人間じゃないよ、あれ悪霊だからっつって、人間の姿してるけど悪霊だからっつって、それを倒そうとするんだけど、途中から霊媒師が言うこと変わり始めると、霊媒師が急に電話かけてきて、俺今まで間違ってた、間違ったやつにあの霊能力バトル仕掛けてたっつって、あの本当に違う、あの日本人は村を呪ってたんじゃない、あいつは村を守ってたんだ、
対抗呪文をあいつもかけてくれてたんだ、
本当に村を呪ってたやつは別にいると。
だからあれだよね、あのハリーポッター1におけるスネイプがさ、
あもう言ってたと思ったら、
そうだ、実はあいつ対抗呪文使って、あのなんだっけ、あのね、あのターバン巻いてる先生の逆呪文を唱えてたんだと同じ展開でね。
で、あのよく分かんない女いただろうって、あいつが、あいつこそが村中に呪いかけてんだっつって、でもなんかそこで一転二転し始めると、で今度その、村中に今度真犯人として呪いをかけてるとされてる女に会うと、その女はあの私が、今 あなたの家に悪霊が来てるから、悪霊が近づいてるから今呪文をかけてると、あなたの家に、で今あなたが、家に帰ると家族全員が死ぬことになると、あなたはここに残んなきゃいけないと、でもその段階でも主人公は霊媒師からその女こそが悪霊だから、うん、そいつの言うことに耳を貸しちゃいけないって言われてるわけ、うん、でそこで携帯に電話かかってきて、霊媒師から、うん、あのお前その女の言うこと絶対聞くなよ、絶対聞くなよ、うん、でも女の方は私の言うことを信じて、うん、今あなたが家に帰ると家の中はもう家族全員死ぬことになる、今悪霊が近づいてるって言って、もうなんかもういろんなところからいろんな情報が入ってくると、うん、でこの映画って基本的に本当に真実らしいものがいろんなところに散りばめられてて、その中からそのさっきも言ったんだけど、主人公が真実、正しいものっていうのを掴み取らなきゃいけないんだけど、その正しいものっていうのが何なのかっていうのが観客にも分かんないんだよ。
それ何が厄介かって、例えばこの真実 A の方を信じるとそれは真実 B と反してるから、うんうん、こっちに行ったらこっちの人がなんかさらにこう何来るわけだし、こっちに行ったら今までのこう努力が無駄になってまた別の何かを信じなきゃいけないっていう、なんかベクトルが全部逆の方向向いてるからすごい困るんだよね、どれを取っていいのか。
で、まあ、なんかその主人公はだからその真実らしいものの中から真実を掴むっていうことを要求されるわけなんだけど、でなんかその主人公が選択するっていうので分かりやすいシーンとして2つあって、1つがその最初に霊媒師を呼んで、まあ、霊媒師を呼んで、まあ、その最初霊能力チェックみたいなのして、あお前の家呪われてるわと、でまず最初にその家にかかってる呪いっていうのを霊媒師が解除して、その後に でも今解除したけど、そもそもあの日本人がいる限り、山奥の日本人がいる限りこの村呪われ続けるから、今から俺あの日本人を殺すための呪文を、あの儀式をここでやるからいいなっつって、で要は それっていうことになって、で国村純も国村純で、あのそれを感知して、あのなんかその村ふもとの町で鶏とか買って、あのお互いにその霊能力殺しバトルみたいな、山奥とあの主人公の家で始まって、なんかもうそこのシーンとかすっげえ超楽しいんだけど、
めっちゃ楽しいよね。
あのもうその霊媒師の方はなんか仲間とか連れてきて、
ライバルミュージック
ドンドンドンってめっちゃ太鼓鳴らして、なんかいやーみたいな感じで、なんかこう刀とか持って、
そうそう、舞を演舞するんで、
演舞しながらなんかそのトーテムポールみたいなのに、あいやあいやみたいな感じで、
あ
で、そのトーテンポールに、キリみたいな、キリってかなんかその五寸釘みたいなのガンガン打ちつけて、それすると、それしてる一方で、国村人は国村人で一人寂しく、こう、太鼓、トントントンとみたいな感じで、あやあやあやあやあやあやみたいな感じで、もう全然離れてるとこ同士が、なんかこ
う、あそこは最高だよね。
もうセッションだよ。もうあれこそセッション。もうセッションですよね。
そうだね、ビートは同じなんだよね。お互いこう反発し合ってるんだけど、俺がビート取ったら
ファーストーみたいな、ファーストーみたいな感じじゃないですか。ジャジャジャジャジャみたいな。でそれでその2人がそのセッション的に盛り上がってる一方で、うん、その呪われてる、主人公の娘っていうのは、もう体がを身もだえこわばりすぎて、もう背骨とかが折れんばかりに、あーってなってて、お父さんやめて、
そうそう、
お父さんあの霊媒をやめさせてみたいなことをギャギャ言い始めるわけ。だから主人公はもうそこで要はまず2つ選択迫られる。その霊媒を止めることが娘にとって救うことになるのか、
続けることが、
ね、続けることがっていうので2択迫られて、まあ、その主人公は、もうあんまりにも娘が苦しそうにしてるから、やめろーっつって、お前ら、お前、こんな、お前、くだらねえ、お前、儀式やってんじゃねえよ。やったら殴るぞみたいな感じで。
ビート叩いてる方もね、かわいそうだよね。
お前がやれって言ったんちゃうのみたいな。で、なんか、まあ、っていうのが、まあ、最初の選択のシーンで、で、もう一つが、さっきも言った、その家の横のところで、霊媒師から、お前の家の、その、事件現場にいたの、女こそが死んだことで、で、まあ、その女の言うことを聞くなとって言ってる一方で、目の前にいるその女っていうのは、今家に戻ったら、あ、女の言うことは無視して今すぐ家に帰れと、家に入れと、家に入らないとお前の、家族は全員殺されることになるぞって言ってる一方で、その目の前にいるもう一人の女っていうのは、私が今までその呪いから全部守っていたと、うん、で、まあ、その今あんたが家に帰ったら全員死ぬことになるから絶対に帰っちゃダメ、絶対に行っちゃダメってことを言うと。ではそこの部分で、そこが多分一番の選択なんだけど、でどこを選ぶかっていうところで、結局その主人公は女の方を無視して、家の中に入ると。でそうすると、最終的にこの映画ってどうなるかっていうと、主人公も含め家族全員がその娘の手によって殺されちゃって、っていう終わり方するのが最悪 の、 だからその選択間違えたわけ。主人公はそのどっかで、この作品の中で提示される真実らしいものの中から、正しいものを選べば助かったのかもしれないんだけど、そこでの選択を間違えたがために家族全員が死ぬ、
うん、
まあ、その娘の最愛の娘の手によって殺される。
あれどうやって殺されるんだっけ。
多分、いや、直接殺すシーンは描かれないんだけど、包丁持ってたから多分刺されて殺されちゃうんだけど、いや、なんか本当にも納得いかないバッドエンディングなわけ、うん、で、まあ、でもこの映画って、しかもちゃんと主人公の警察官って成長してて、まあ、なんかその映画の中でその何回も今その言ったその、儀式のシーンと家の横でのシーンっていうのは分かりやすい選択のシーンだけど、それ以外にもこの映画の中で主人公っていくつもなんかその真実らしいものの中から真実を選ばなきゃいけなくて、で最初は本当に噂話聞いただけでそれを悪夢として見ちゃって、でうなされて目が覚めるような臆病な主人公だったんだけど、その中からなんとか真実らしいものを導き出そう、真実らしいものを手に入れようって、その真実っていうのは何なのかっていうことに対して必死に見極めようとする姿勢っていうのがどんどん主人公の中で成長していってて、もちろんまあその顔つきが変わっていくっていうのもあるんだけど、その最後その女と対峙するシーンで、その家の横にいるその霊媒師がその悪霊、あいつこそ真の悪霊だって言ってる女と対峙するシーンで、まあなんかその基本的にその霊媒師の方も女の方も、あの私のことを信じてっていう、私の言うことを聞かないと家族が死ぬっていうことを言うんだけど、 そういうやり取りの中で主人公がね、その時初めてやっとあれなんですよ、お前は何者なんだっていうことを聞くわけで、なんかその、すごいこうずっと見つめて、お前はそういうふうに私を信じてって言ってる、お前は何者なんだよって、お前何なんだっていう、なんかその本当の真実って言ってる、その俺のことを惑わしてる、惑わしてて真実かどうかわからないことを言ってきてる、でもそう言ってるお前自体は何者なんだっていうこと、問いがそこで初めて出てくるわけよ。初めてかな、わかんないけど、まあ、そこですごいこう何者なんだっていうことを言うわけ。だからそこでなんかすごいこう主人公としてはなんかその真実にすごい何とかして娘を助けるために、この真実らしいものが散らばってる中から本当のものを掴もうとする姿勢を示すんだけど、だからそのなんだろう、適当にやってるから間違った選択をしちゃったとかっていうんじゃなくて、主人公の落ち度っていうのが分かんないわけ。
そうだよね、だからそのね、なんか 因果的には嫌だよね、すごい
姿勢としては。なんでここまで、普通の映画だったらここまで娘のために必死になってて、しかもその最初のなんか最初の時はもう本当にさ、この主人公さすがに彦摩呂に似てるんだけど、彦摩呂みたいな主人公がなんかその太っててさ、なんかそういう動きも鈍重な感じのさ、お父さんがさ、すごいこうもうちょっと頬とかもこけてさ、何が真実なんだって、真実って何なんだって、お前真実、私が真実だって言ってる、お前は何者なんだっていうその姿勢になるっていう流れはすごい成長してるから、なんか普通の映画だったら多分これってさ、
そうだよね、助かるべきだよね、
悪夢的なことに対して打ち勝つべきなんだけど、でもこれ、主人公のお父さんっていうのは負けて、まあ、こしんじゃうわけよ。
だってあのエクソシストでさえ助かったよ。
ね、
まあ、あんなカラス神父だけど、どっちか死んだけど、
ちょっとエクソシストについてもちょっと後で喋ろうと思うんですけど、でまあなんかそのっていうのがあって、だからそこがすごい納得いかない、うん、でそのさらに言うと、その主人公が間違えた選択っていうのがどこかっていうのが観客に論理的に分かんないから、うん、あそこで、だそのあそこであの選択を間違ったから、うん、この事態になったっていうのがないんだよ、
う
ん、
そうだね、
基本的に。
確かにチェイサーとかだったらさ、どれか一つなんかタイミングとかがうまくいってたらとか、タバコがあそこで切れなかったらとか、うん、そういうタイミングがいくつかピンポイントでこう指摘できるけど、うんうん、国村にいたって分かんないんだよね。
ただでもだからそのっていうのは分かんなくて、でそのさっき そのお前は何者なんだっていう質問を、うん、でっていうのが、まあだから俺はそのなんだろう、論理的にこの映画の中で間違った選択がどこか分かんないっていうところで納得いかないんだけど、でもと同時にこうなっちゃうし、そもそもその主人公が真実っていうのを選べなかったっていうことの理由っていうのはちゃんとこの映画の中にあるなと思ってて、で最後のシーン、そのお前は何者なんだっていうふうに主人公が、その女に対して言ってるのと同時進行で、村の教会に勤めてる、男っていうのが、洞窟の中に隠れてる国村純のところに乗り込んでいって、そこでもその神父、その教会に勤めてる男っていうのも、そいつは神父じゃないんだけど、同じようにその国村純に対して対して、同じ問いをするのね。お前は何者なんだ、お前誰なんだっていうふうに言うわけで、その、教会に勤めてる男っていうのはもうほぼほぼこの国村純っていう男がこの事件の全てを起こしてるというふうに思ってるから、もう殺すつもりで鎌持って言ってて、でお前何者なんだっていうふうに言うわけよ。で何者なんだっていうと、国村純はもうお前分かってるじゃねえか言ってくるわけ。分かってない、お前何者なんだって、お前は俺のことなんだと思う、分からない、だから聞いてるんだって、お前は俺のこと悪霊だと思ってんだろう、うん、違うのかって、お前が悪霊だと思った時点で俺はもう悪霊なんだよってこと言うわけ。
もうそれで悪霊化するからね。
でお前座れ、お前座れっつってで、お前の目の前に今何が見えるっつって、何が見えるんだって言ってると、もう目の前でもう国村純の指の爪が伸びて、もうなんかちょっと角っぽいものも生えてて、
デビル国村になるんだよね。
明らかに悪魔になってるわけ。
実写版デビルマンとか、あのホーンズっていう、あのダニエル・ラドクリフが出た映画も最後もあんな感じだった
よ。お前ここから出れると思ってんのかみたいなこと最後言ってくるわけなんだけど、だからなんかその要はその国村純が、お前が俺を悪霊って思った時点で、俺は悪霊なんだよっていうのが、なんか、まあ、唯一この映画 の, なんかその答え的なものなのかなと思ってて。
ものは言いようだな。 本当に。
でだからそこなんですよ。でこれちゃんと理由があって、うん、っていうのはそもそもこの主人公って、まあ、なんかこの映画ってコクソンって映画はあの観客に示される出来事とかも、うん、明らかにその異常なことがバンバン起こりすぎるから、うん、その主人公が霊媒師を呼ぶこととかいきなり山奥の、栗村純がいる部屋に乗り込んでいくこととかが全く、普通の行動に思えるんだけど、うん、冷静に考えるとこの刑事が取ってる行動っておかしいんだやっぱり。
あ、まあ、突発的、突発っていうかまあね、うん、
いや
暴力的っていうか、
だから魔女狩りに参加してる村人と同じなのよ。で要はこの映画での、 そのビジュアル的ショッキング、この主人公がこの国村純を追い詰めるに至った多分ショッキングなビジュアルって多分あまりにもえぐい家族惨殺の現場にいた国村純っていうのと、あとその村で噂話として流れてるなんか、ね、山奥に住んでる日本人が変だぞと、で一家殺人した犯人の女はそういえば前河原のところであの国村純になんか犯されたらしいぞみたいな噂と、まあ、その段階で噂じゃないですか、
はい、
でもこの臆病な主人公っていうのはその噂を聞いた時点でそれをその悪魔になった国村純の姿を夢で見るぐらいに怯えてるわけ、うん、でその国村純が、あ、国村純、その主人公警察官が、その噂話を要は元に、その何の確証もないわけ。それって最初主人公が国村純の住んでる山奥の家に乗り込むところって、なんで国村純の家に行くかっていうと、ちゃんとした目撃談とかじゃなくて、なんかあいつ
イメージ
あれらしいぞと。で、まあ、すみません、ちょっと もうちょっとまとめると、その最初に村で起こった、殺人事件の犯人が、家族惨殺事件の犯人が、その家の奥さん でその奥さんが、そのちょっと前に国村純に無理やり犯されていたと。で国村純に犯されたその奥さんっていうのはその後ちょっと頭がおかしくなって村中を裸で徘徊してて、である晩その主人公の警察官は相棒と一緒に夜勤でその警察署に勤めてる時にいきなり停電が起きて、で停電の時に雷がバチンって起きて、その稲妻の光で一瞬窓の外に裸の女が映し出されて、うん、怖ってなるんだけど、その女っていうのが、その奥さんだったと。だからなんかその村で流れてる、国村純に犯された奥さんが発狂して裸で村を徘徊してるっていう噂は本当なんだっていう結論に至って、その主人公の刑事と、警察官と相棒はその国村純の家に乗り込むんだけど、それ奥さんが発狂して村中を裸で徘徊してるってことはその主人公たちも見てるから本当かもしれないけど、その前にある国村純が犯した云々っていうのは噂でしかないわけ、うん、
ね、
だからその最初のところでさ、その国村純の家に乗り込むっていうのの動機ってちゃんとした目撃なんじゃなくて噂を元に乗り込んでるだけでしかないわけで、そこで乗り込んでみたら案の定なんか家の中に超サタニスト的な祭壇があって、しかも殺人現場の写真とかあったから、これ限りなくクロちゃんってなって、
なるほどね、
で、まあ、最終的には正式な捜査じゃなくて、村人の、まあ、村の仲間で本当に村の仲間を集めて、しかもクワとかを持って国村純の住んでる家に乗り込んでいって殺しに行くっていうことするんだけど、でもその時点では完全にその自分の娘が発狂してその原因が国村純でっていう風に観客も思ってるから、あそこでああいう行動を取るのって全く普通のことのように思えるんだけど、でも冷静に考えてあれって国村純がやったかどうかって分かんないわけよ。でそので決定的に主人公が国村純のせいでこの村がおかしくなってるって確信するのは、要はそこにあるその祭壇とかがあまりにも禍々しかったからそう思うわけなんだけど、確かにその観客も見てるときに殺人現場の写真とかめっちゃあるし、あこいつ絶対やってんなっていう風になるんだけど、
まあ、デスメタル聞いてる人間が猟奇殺人あの容疑者に挙げられる問題とかと近いよね。ちょ
っとだからそ の呪っていでまず人殺せるっていうのはさ、別にその論理的には説明できない、まあまあ、こいつ今ここに写真があってここでなんか鎖に縛ったら仏像あるからこいつ今呪ってる、こいつは呪いで人殺してる殺人犯だっていうふうにはできないわけじゃん、
まあまあ呪いでね、まあ、
しかもこの映画の後半で分かるのは、要はその霊媒師があいつは呪ってたんじゃない、呪ってたんじゃなくて村を守ってたんだっていうのを主人公がすんなり受け入れられるっていうことは、そもそもあそこであった禍々しい祭壇っていうもの自体も解釈の仕様によっては村を守ってるものにもできるっていう、だからあれって別に何の証拠にもなんないようなわけよ、あそこにあった呪いの祭壇っていうのは。だからその主人公って結局その勝手なさ、その独断でさ、自分が信じた噂とか 主人公がそのなんだ国村純を追い詰めていくっていうことの証拠として挙げてるものっていうのは冷静に考えると何の証拠でもないわけよ、
うん、
ちゃんと説明がつくものじゃないわけで、だからなんかでも観客ってその娘が発狂していくっていうショッキングな映像とか祭壇とかのショッキングな映像とか、 なんかその村で起きる超常現象みたいなことを見せられてるから、超常現象ですらないんだけど、その呪い の、 その死んだカラスとかそういうものを見せられるから、なんかその本当に呪いがあるように思うんだけど、まあ呪いあるのかもしれないんだけど、冷静に考えてそれは本当かどうか分かんないわけで、この映画ってそういうなんかその真実っぽいものがもっともらしくビジュアルで提示される一方で、実はもう一個の可能性っていうのがいろんなところに実は散りばめてあって、健康食品の毒キノコに、健康食品で売ってたキノコの粉末の中に実は幻覚症状を催す原料が入ってて、でそれのを摂取してたせいで、殺人事件を起こしたんじゃないかっていう可能性は一応出てて、でそれって最初の段階で出てきてて、でもその家族を惨殺した、一家の家から、このキノコの、健康食品が見つかったんだけどっていう話をすると、でもその主人公がお前さ幻覚ぐらいであんな風に家族殺すと思うか殺せるだろ
っつって、お前の採用じゃねえかっていう映画なんだね。
そうそうそう、うん、もうどうでもいい、そんなキノコとは絶対嘘だよみたいなことを言うんだけど、映画の終盤の方で起こる殺人事件の現場でももう一回そのキノコの毒キノコの、あれが見つかりましたっていう風にニュースで映像で流れてるのがちゃんと字幕付きで出てくるから、そのキノコの可能性っていうのも一応その最後まで映画の中で出てくるわけ。かつこの映画ってこの主人公はその娘を助けるっていうために霊媒師呼んだところで、その科学とかその客観的なものじゃなくて、変なそのさもう視線がこうさ
宗教寄りに
まっすぐになっちゃってて、周りが見えない状態になってる、肉食動物の目線になってるわけよ。
ポストトゥルースの
そう、本当前ポストトゥルースの映画だと思って、
ポストトゥルースの時代ので
客観的な意見をくれる人っていうのはこの映画ってどんどん外されていくわけで、まずその主人公の上司としていた警察の女子の視点っていうと、その呪いとか、あ多分あの国村純の野郎が呪いかけてるんですよみたいな、呪いとかさあるわけねえだろっていう風に言ってた警察官っていうのは、主人公ってあんまもう職場とかにも行かないで、うん、勝手に自分でその国村純の追い詰めるための捜査なり魔女狩り的なことを始めちゃうから、その所長っていうのは隅に追いやられるんだけど、その所長の視点っていうのが入ればまたちょっと状況っていうのが変わってくるわけ、うん、でかつその、あとその病院行くじゃん、うん、で病院のところっていうのもなんかそのもっともらしい診断を下してくれなくて、であまりにもその病院の中で苦しんでる人、その事件の、犯人の人っていうのも発狂してて、まあ、すげえ一番すごいのがなんかその犯人のやつがその病院で体調戻して意識戻るんだけど、そこでも発狂してるからベッドの上で暴れまくって、暴れすぎた結果自分の体からここの、ここの首の下の骨がバキッてこう肉から出てきて、でしかもその顔中から血吐いて死ぬっていうすげえ死に方するから、でもそのイメージだけで、あこれはもう医療じゃ現代科学じゃどうにもならねえなって思っちゃうんだけど、もしかすると現代科学でどうにかできるものだったかもしれないわけ、あの失神っていうのも。でさらに言うと、もう一個客観的な視点として出てくるのが村にある教会の神父なんだよ、
うん、
で教会の神父のところに相談に行くと、なんかそういう子供、今うちの娘が呪われてるかもしれないんですよって言うと、で結構、ね、教会の人っていうとそれこそエクソシストとか見てると、うん、なんかそのそういうさ超常的なものに乗っかってきてくれるんじゃないかと思うと、その神父さんっていうのは、いやさそういう呪いとかないから、悪魔とかないから医者に連れてけって医者行けって言うの。でもなんかもう医者行けって言われると、だから医者じゃダメねんだよみたいな、医者じゃもう全然話になんねんだよみたいな感じで、まあ結局お父さんはさ勝手にその捜査っていうか、またその魔女狩り的なことをしちゃうんだけど、だからなんかその時点でなんかもう最初その噂、国村純が全ての事件を起こしてるって噂を聞いた時点で、もうその主人公の中であいつが犯人だっていう風に妄想が進んじゃって、で妄想っていうかそれにしか目がいかなくなって、でかつ起こってる出来事があまりにもショッキングすぎるから、客観的な目線っていうのを失ってそういう風になってくるんだけど、その結果だからなんかその客観的な目線を主人公になくなっちゃうわけよ。だからその国村純が本当に悪魔だったのかどうかっていうのも最後確かに本当に悪魔になるから、
あれだからビジュアルで見せられるとね、
ビジュアルで見せられるから悪魔なんだろうなってなるんだけど、 そもそも本当に悪魔なのかっていうのは分かんないけど、もしかすると本当に悪魔だと思ったから悪魔になったのかもしれないし、だからなんかあの国村純ともう一人のその女っていうのってどっちを信じてもなんか俺家族ってどっちの側に行っても結局死んだ気ってしてて、なんかだからその本当に真実みたいなものっていうのはないんだけど、なんか唯一そのだから真実っていうものはこの映画の中に多分ないと思ってて、掴み取るべき真実で、そのこれが真実だっていうのに対する明確なあの納得できる理論ってないと思うんだけど、でもそもそもでもこの主人公が真実を選択しようとした時の最初の姿勢自体がそもそも真実を取る目の前で起きてることの狂ってるっていうののインパクトにあまりショックを受けすぎてて、真実が見えなくなってる状態で実は動いてたんじゃないかなっていうふうに思って、でもそもそもこの映画って本当にそのなんだろう、最初に娘の姿を見せられて、あの娘とお父さんのさすごいいい関係っていうかさ、あの平和な本当に日常の中にある幸せみたいなのを見せられた上でそれが破壊されるのを見せられるから、やっぱ観客もやっぱ冷静じゃいられなくて、そこはちょっとなんかその主人公の側の論理に乗っかっちゃうんだけど、もしかするとこれ冷静に見るとこれやってることちょっとやっぱ主人公おかしくねえかっていうふうにちょっと一歩引くと見えるかなっていうのがなんとなく思ってっていうのがなんか俺コクソンだった気がして、だからポストトゥルースの映画ですよ。